こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェイブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。連休中まるっとお休みをさせていただいて、まあそんな間に始まったオリンピックですね。いやー、開会式まるっと4時間見まして、まあ素晴らしい。まあね、ともちろんいろんな思惑があるんですよ。まあ、いろんなことがあっていろんな思いがあってってする開会式でしたけども、まあまあなかなかね、一貫性がなかったりとか、多分いろんな皆さん感想はあるのかもしれないんだけど、もう僕としてはやっぱりなんだろうな、やっぱりこうアスリートたちの1年間の思いみたいな、ものを表現していてくれたりだとか、まああとはそうですね、やっぱりドラクエまああれに痛く感動したし、まあもうそれだけで十分かなという気はしています。はい。で、まあいろんなことを言ってますよ。だから開催自体をさ、反対してた人たちが、今選手たちの応援してて何なんだとかね、テレビでも散々中止だとか延期だとかって言ってたのに、いざ手のひら返ししてとか、まあまあそんないろんなことを言われてますけども、そんなのどうでもいいんです。もう僕にとってはそんなことはどうでもよくて、それはもう、当然やるでしょうよ、テレビはね、やるんでしょうし、反対してた人でも応援してる選手たちはいるでしょうから、それはそれ、これはこれ、アスリートたちは頑張ってますし、結果を残したくて出てきてくれているわけですからね、もう全力で応援する、選手たちのことは何も言わず全力で応援する。たとえね、結果が残せなかったとしても、それでね、批判をしたりとかせずに純粋に頑張っている人たちを、応援していきましょうという感じではございますが、そんな中、まあもうすでにね、メダルがいくつですか、5個ぐらい取ってんのかな、日本がね。金メダルだけでも5個ぐらい取ってんじゃないかな。そんな中で、まあ今も、目下、体操団体をやっている時に僕は今、こうして喋っていて、おそらく団体も、まあ金、ちょっと難しそうな感じが今してきてますけども、何かしらの多分、色のメダルは取るんでしょう。卓球も、ね、金メダル、銀メダルどちらになるか分からないけども、決勝がもう確定していると、ソフトボールも決勝がっていう、まあ、いろんなものがね、決勝に進んでいてみたいなことがあったりしてます。だから、まあ、まだまだ前半始まったばかり、ですけども、楽しませていただいてるなといった印象なんですが、スケボーすごいですね。男女ともに金メダル、しかも女子にとってはね、13歳、まあ、素晴らしい結果だなと。今まで岩崎恭子さんがね、取った、14歳というのがあったんですけども、それを、下回る13歳、10ヶ月かな、っていう年齢で素晴らしいと。まあもちろんね、若ければいいってわけではないんですけども、まあそれはそれで歴史に残りますからね。うん。ぜひね、今後も活躍してほしいなと思ったんですけども、もう一つ見ていて、女子のねスケートを見ていて、もう、話題になってましたけども、もう一人すごく印象に残った、選手がおりまして、フィリピンの、ディダル選手という女の子の選手がいたんですが、この女の子のですね、なんか笑顔とか、競技を楽しんでいる様というのが非常に良くてですね、7位入賞を果たしているわけなんですけども、最後の最後はね、トリック失敗してしまってっていう形だったんですけども、そんなね、彼女失敗したにもかかわらず、見せてくれたのも本当にその場で最高の笑顔で、ああやりきったなっていう顔をしてくれているわけですよ。で、会場全体に深くお辞儀をして、で大きな声でありがとうって言って去っていくと。でまたこう、その後も失敗した子の近くに行っては抱きしめてハグして大丈夫だよって慰めてあげたりだとか、一緒になって喜んであげたり、成功した選手には一緒になって喜んであげたりだとか、していて、すごくまあ心持ちよく見れたな。なんか清々しい選手だなという気がしました。フィリピンの観光地であるセブ島出身の22歳の選手らしくて、その人にコラムによりますと、ディダル選手スケートボードに出会ったのは12歳、友人から借りたボードに乗るともうとにかく夢中になって始めていったと。でいくつかトリックを教えてもらうと、その日のうちに身につけてしまったということなんですね。お父さんは大工で、お母さんは露天商、4人の兄弟を持つディダル選手にとって最大の障害というのがやはり貧困ということだったそうです。初めて大会に出て賞金を手にした時には最初に思いついたのは、これでお米が買えるということを考えたそうですね。 ディダル選手、今ではもうご立派に活躍されていらっしゃって、大会での実力もさながら、スポンサーもつく有力選手となっていまして、2018年のタイム誌では最も影響力のある10代の25人にも選ばれています。レッドブルによりますと、ディダル選手、競技で得た賞金を家族のために使って、もちろん立派にもう家を建てて引っ越しをされたということなんですね。そんな彼女、東京オリンピックの決勝で見せたパフォーマンスでとにかく賞賛が相次いでおりまして、複数のトリックで失敗をしたものの見せてくれたのはとにかく爽やかな笑顔、関係者席に、深々と、お礼をしまして、さっきも言った通り最後にありがとうと叫んでいった様というのは非常に印象的でした。SNS、ツイッターなんかでもですね、その動画上がってます。ぜひね、その最後の、トリックだけでも見てあげてほしいなと思います。もうそれだけで、彼女自身であったり、スケートボードというものはそれぐらい素晴らしいんだなという印象を受けた、選手の一人でした。オリンピックにまた一人ね、ヒロインが。現れたなという印象がします。ぜひ次回の大会も、出てきてほしいななんて思ってたりしますが、もう一つ、オリンピックの話題として、コンビニを愛する海外のリポーターというのが話題になっているそうです。東京五輪が開幕しまして、各競技では熱戦がもう各地で行われています。で、世界中の方々がですね、世界中のリポーターの方々が来ているわけなんですけども、カナダのリポーターの方がですね、レポーターの方が日本のコンビニの虜になっているということで話題になっています。宿泊施設と同じ建物の中にあるコンビニの紹介をしていたんですけども、開会式後の深夜にもかかわらず自身のツイッターを更新して、セブンイレブンよ、あなたなしでは何もできないといったようななどと連投しているということなんですね。CBC のこのリポーター、デビン・ハーロー氏なんですけども、セブンイレブンを好んで、何回も利用していまして、自身のツイッターでもアイスコーヒーであったりポカリスエットの紹介をしていました。その都度コンビニ愛がさらに深まっていて、23日国立競技場で開会式を取材後、日付変わった0時50分にツイッターを更新しまして、午前2時でもセブンイレブン空いてるかなって、枝豆チップスと卵サンドイッチをすごく食べたいんだがと腹ペコの様子で投稿をしました。投稿後にはバスに乗ったことを報告するとともに、セブンイレブンに行ければいいけどとも綴っていたそうです。降車後も、黄金の扉を開いてくれと祈るようにツイートしまして、到着をすると入り口の写真とともに、セブンイレブンよ、あなたなしでは何もできない、18時間の五輪報道の仕事の後、東京は午前2時10分になったが、未だにオープンしている。商品も棚にストックされている。なんという場所なんだ。と喜びを綴ったということなんだそうですね。まあ、多くのレポーターの方々、朝からね、夕方まで一生懸命、レポートをして、各国にその状況というのを、各国の選手たちの状況というのを伝えてくれているんだと思います。日本時間に合わせるというのもね、なかなか時差が正反対に近かったりとかもして大変でしょうけども、こうしてコンビニがあることで、非常に喜んでもらえている。またね、そのコンビニというのが、日本だと2人ぐらい、夜ね、多くても3人ぐらいか、そんな人数で、特にセキュリティとかもさ、警備員をつけるとかでもなく、やれているっていう、この日本の平和な感じ、まあ、これ自体がとても僕は素晴らしいと思うしね。よく日本のことを言えね、日本はもうダメだとか言う人もいっぱいいるけども、そんなことはなくて、日本というのはこれだけ素晴らしい国なんだよというね、みんな誇りを持って、今回のオリンピックも見ていただければいいかなと思います。日本選手団、一生懸命頑張っています。最後の最後まで、ぜひ応援していきましょう。今日はここまでです。